意見書7ページ可決された意見書発議第2号インボイス制度の導入の延期を求める意見書2019年10月の消費税 10% への引き上げに伴い2023年10月よりインボイス制度適格請求書等保存方式が実施されることになったインボイス制度は仕入れ税額控除を受けるための新たな改正である。昨年10月1日からインボイス発行事業者の登録申請が始まった。これまで基準期間の課税売上高が1000万円以下であれば消費税の納税は免除されていたが、インボイス制度の登録事業者になれば売上高に関わらず納税義務が発生する。一方、消費税の仕入れ税額控除を受けるためには、登録事業者の発行する適格請求書が必要となる。そのため、免税事業者は取引を避けられかねず、登録をしてもしなくても、中小事業者、個人事業主などには、従前に比べて負担がかかることになる。新型コロナウイルス感染症の影響で、中小事業者が経営難に苦しみつつも、事業継続、雇用維持に懸命に取り組んでいる中、インボイス制度の導入によりさらなる負担が課されることになれば、経営意欲を失い、廃業を選択する中小事業者が増加し、コロナ禍からの経済再生を阻害することにもつながりかねない。全国商工会連合会や日本商工会議所、全国中小企業団体中央会、日本税理士会連合会をはじめ、様々な団体、個人からも、制度の廃止や実施延期を求める声が上がっている。よって、政府においては、中小事業者や個人事業主の事業存続と再生、ひいては日本経済振興のため、インボイス制度の導入の延期を強く求めるものである。以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。2022年6月17日、奈良県三郷町議会。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、内閣官房長官。発議第3号、インボイス制度開始にあたって、シルバー人材センターに対する支援を求める意見書。シルバー人材センター以下センターというは高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき設立された公的団体であり地域の日常生活に密着した就業機会を提供することなどにより高齢者の社会参加を促進し高齢者の生きがいの充実健康の保持増進ひいては地域社会の活性化医療費や介護費用の削減などに貢献している令和5年2023年10月に消費税において適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度が導入される予定となっているが、同制度が導入されると免税事業者であるセンターの会員はインボイスを発行することができないことから、センターは仕入れ税額控除ができなくなり、新たに預かり消費税分を納税する必要が生じる。しかし、公益法人であるセンターの運営は、収支相償が原則であり、新たな税負担の財源はない。人生100年時代を迎え、国を挙げて生涯現役社会の実現が求められる中、報酬よりも社会参加、健康維持に重きを置いた生きがい就業をしているセンターの会員に対して、形式的に個人事業者であることをもって、インボイス制度をそのまま適用することは、地域社会に貢献しようと努力している高齢者のやる気、生きがいを削ぎ、ひいては地域社会の活力低下をもたらすものと懸念される。センターにとっては新たな税負担はまさに運営上の死活問題である。よって、三郷町議会は国会及び政府に対し、インボイス制度開始後においても、少額の収入しかないセンターの会員の手取り額がさらに減少することなく、センターにおいて安定的な事業運営が可能となる措置を強く要望する。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 令和4年6月17日、奈良県三郷町議会。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣。